ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしていますドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長と奥様恵子さんと一緒に毎月様々なゲストをお招きしまして釧路の子どもたちに関わるお話を聞いています。先月今月2ヶ月にわたっては皆さんからいただいた質問にお答えする Q&A スペシャル第2弾ということで、今日もお送りしていきます。ドクターマーボーのお日様広場。このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。お相手は小児科お日様クリニック菅井雅彦院長、そして奥様恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
毎年恒例質問スペシャル第2弾ということで、先月に続いて皆さんからの質問にお答えしていきます。先月は熱、病気関係、ワクチン関係、そういった質問にお答えしてきたんですが、はい、今月はですね、まずはこれも結構毎回質問が来ますけれども、はい、食事やアレルギーに関してですね。じゃあまずは新米母さんからですね。蜂蜜は1歳を過ぎたら絶対に大丈夫でしょうか。赤ちゃんが亡くなったニュースを見てから不安で蜂蜜入りのお菓子なども気になっていますということで、最近ちょっと話題になったニュースでしたけれども、
1歳前のお子さんは蜂蜜はいけないというふうにこう習ってはきたんですけど、実際にねこう悲しいニュースを見て本当に心配されている方が多いとは思うんですけども、やはり1歳未満の子にはまだ腸内の、ね、環境が整ってないということもありますので、蜂蜜は与えないということで、考えていただいた方がいいと思います。
1歳の、例えばじゃあお誕生日過ぎたら OK とか、そういう考えで OK でしょうか。
1歳過ぎたら大丈夫だっていうことになってますので、ただそれを蜂蜜をそのままわざわざ与えなきゃいけないとか、そういうことでもないのかなとは思うので、
別に1歳過ぎて絶対にこう蜂蜜
あげなければいけないっていうものではないですよね。
あと蜂蜜入りのお菓子なんかも気にしちゃうってことですが、
そんなに入ってる量が直接蜂蜜を舐めさせてるわけではないので、そんなに心配はいらないのかなと思いますが、量にもよりますよね。どれぐらい食べてるのかなっていうのが、ちょっとそこが心配なところかなと思います。
まずは1歳未満はもう食べないっていうのはこれ基本ですね。ではですね、七志さんからですね、親の食物アレルギーって遺伝するんでしょうかという質問だったんですが、これどうなんですかね。
あの食物アレルギーっていうのがそもそも遺伝するものなのかという話なのと、それから食物アレルギーっていうのがどのようにして起こるかっていうような形なんです。この問題については、問題がとても複雑なので簡単に申し上げることは難しいんですけれど、最近本当によく分かってきた、そして実際の臨床といいますか、病院の場で、病院の診療の場で使えるようになってきたなっていうふうに思えることっていうのをちょっと紹介したいんですけれども、まず食物アレルギーというものが生まれつきっていうような形のものっていうよりは、生まれてから環境のことであったりとか、そういうふうなことから観察される、形成されるってことがだんだん分かってきています、なので逆にケアの仕方によっては食物アレルギーが出にくいっていうふうなことが経験されるようになったってことなんです。で、これには2つのことがあって、1つはまず赤ちゃんの頃からのことを考えると、スキンケアをよくやってほしいんです。
ピンとこないですね。
ないですね。食物アレルギーとスキンケア。
そうです。最初にこうアレルギー、大きなアレルギーを食物で起こされるときに、どこからその食べ物が入ってきたのかっていうことを疑問に思うわけです。で、これがこう皮膚とかをこう通して食物の成分とかがこう入ってくる。例えば、皮膚がすごく荒れてて、そしてそのバリアっていうか、皮膚のこう防御機能が落ちてるところにそういうものが入ってくることによって、食物アレルギーの元を形成してしまうっていうことが分かってきた。本当ここ2、3年の話なんですけれども、そのことが証明されるようになって、赤ちゃんの頃からきちんと保湿するとかいうようなスキンケアをやっていた。これも特別な方法はないんですけれど、当たり前にスキンケアをするというふうなことがアレルギーをこう起こさない、
起こしづらくなる
そうですね、お子さん起こしにくいっていうふうなことを、ね、するのにとても大切なんだということが科学的な裏付けがだんだんできてきたっていうことがまず一つあるんです。でもう一つは昔はアレルギーの起こす食べ物みたいなものが分かった時には完全に除去しなさいっていうふうなことを言われたり、うん、まあ自分が学生だった頃にはそのように習ったような気がするんですけども、実は、そういうことではなくて、食べれる量をある程度こう食べながら、いくとこう体の中でこうアレルギーを起こしにくくなっていく、
うん、
だんだんアレルギーを起こしにくくなっていく。例えば卵でアレルギーがあるって言っても、食べれる量の卵を食べ続けることによってだんだん食べれる量が増えてくる、
うん、
例えば生に近いものも食べれるようになってくるとか、そういうふうな形になっていくってこともここ数年の中ではだんだん常識になってきたっていうふうなことが、うん、挙げられると思うんです、
うん、
でアレルギーが生まれつきだったり、あるいはこう遺伝とかそういうふうなことなのかなっていうふうなことの疑問はあったかもしれないんですけども、最近のこのような情報で考えると、食物アレルギーっていうのは遺伝するものではなくて、むしろこう環境要因であったりするようなところが大きいんだなっていうふうなことがだんだん分かってきたっていう、そういうような今現状です。
ですからアトピー性皮膚炎だって言われている方と、はい、こう食物アレルギーがあるんですよっていう方がこうダブってる方って結構多いと思うんですけれども、うんうん、そういうことを考えるとちょっとこう理解しやすいかなと思いますね、うんうんうん、
なるほどね。
必ずしもそうだとは限らないんですけれども、そういう場合が多いっていうことですね。
ただまあ同じ環境にいてもそのアレルギー反応が出ること出ないことというのはあるわけですよね、きっと。
そうですね、うん、こればっかりはまだ体質の問題とかよくわからないこともたくさんあります。ただ昔はただ除去していて、これっていつ治るんだろうかと思ってたようなことは正直ありましたけれども、うん、今は食物アレルギーも正しく診断して、そして正しく治療していくっていうような時代に入ってきたっていうのは、うん、確かです。これは人によって先ほどもおっしゃられたようにちょっと程度の違う問題とかありますので、うん、必ず受診してそして確認していくいうような形になります。
ですから離乳食始めるときにこう食べるからって言って、うん、たくさん食べさすのではなくて、ちょっとですね本当に少し食べさせて様子を見て、また次の日もちょっと食べさせてっていうのを続けていって、少しずつ痒くなったりとか赤くなったりしなければ量を増やしていくっていうのが大事なことになると思います。
はい、それでは続きまして、アトピー湿疹関連の、ね、質問もこれまた毎年多いんですけれども、
はい、
ラジオネーム子育てパパさんですね。
パパさんですね。
パパさん、
はい、
パパさんありがたいですね、はい、なんかね、湿疹がひどくなり病院でもらった薬を塗ると良くなりました、うん、でもしばらくするとまた出てきます。残っていた薬塗り薬を塗っていますが完全には治らないんでしょうかという。
はい、これが本当にアトピーの典型的な、治り方だなっていうふうにして、感じたんですよね。湿疹に対して、こう病院の方でそれに合った、適切な薬が使われて、ちゃんと良くなったと。
うん、
そしてまたこう出てくると。出てきたらまた塗っていくっていうふうな形になってるんですけれど、アトピーが良くなる時というのは、だんだんその波が小さくなっていくっていうのがこう治り方なんですね。
うん、
なので、子育てパパさんのおっしゃってるのは、治りかけている。アトピーの状態というふうに考えていいのではないかなと思います、
うん、
そうするとだんだんこう使う薬も弱い薬とかそういうふうなのに切り替わっていって次第に出なくなっていくっていう、そういうところを今見てるので、これはきちんと先生の言ってる通りにやって治ってきてる途中を見ているというふうに考えていいんじゃないでしょうか。
なるほど、急にピタッと良くなるんではなくて徐々に徐々に治っていくっていうことなんですね。
はい、
同じように皮膚の問題で、白樺台の KK さんですね、はい、娘が小学生の頃肘の柔らかいところが赤くなって痛々しくアレルギーということでしたが、成長するにつれいつの間にか治っていました、
うんうん、
これはどう解釈したらいいのか今でも分かりませんってことですが、
まあ、まさにこれが答えですね。
徐々に治っていったってことなんですね、
はい、そういうことです。これは本当にきちんと治ったんだなと、きちんと薬を塗って治ったという、
うん、
そういうような状態です。
状態なんですね。
なので子育てパパさんのお子さんもこのような経過をたどるといいなと思います、う
ん、なるほど。ふみぞのの KA さんはアトピーは大人になったら良くなるんでしょうかというのが来てたんですが、
はい、 ずっと治らないとかっていうふうなことは一般的にはあまり言われていませんで、うん、まあお年寄りになるとほとんど出てくることはないというふうなことになりますので、どこかのタイミングではなくなるのかなとは思ってはいます、
うんうんうん、
なので治療の目標は決まっていまして、普段の日常の生活をこう阻害しない、イライラしたりとかしないで、スポーツとか勉強とか遊びとかにも集中してできるようになるっていうふうなのが、うん、治療の目標と考えていただいて、それで病院の先生と相談しながらやっていただければいいと思います。
治らないものではないってことですね。
そうです、
うん、はい、ではですね、ちょっとまた食事の方に行きまして、ラジオネーム亀さんからですね、太りすぎと言われましたが、うん、3歳児のダイエットってどうすればいいんでしょうかということなんです。
3歳でダイエットですか。
太りすぎ、
はいはい、まあ、どれぐらいなのかはちょっとわからないんですけれども、うんうんうん、まずちょっと見直していただきたいことが生活習慣の見直しということで、うん、朝の起きる時間、起床と就寝の時間ですね、それから、食事の時間、何時頃食べてるのか、間食なんかも問題があると思います。もし食べてるようであれば問題がありますし、その間食の内容ですね、そこも改めて見直していただけると、どこかにきっと何か問題っていうのが出てきてるのではないかなと思いますから、そこをちょっと考えていただければと思います。それでダイエットって言っていいのかどうかわからないんですけれども、やっぱ身長も今伸びてくる時期でありますから、食事生活環境を見直して、それで様子見ていただくっていうことでよろしいんじゃないかと思います、うん、
極端にそれこそ食事の量を減らすだとか、うん、お米食べないとか、そういうことは、
それはもう極端で危険だと思います。
成長期なので、うん、食べる量を減らすというような大人のようなやり方っていうのは、うん、実際にはなかなか難しいことだと思いますので、できることはその食べることのその外側にあるようなこと、今言ったようなことを気をつけられて見直してみるのがいいのかなと思います、
うん、生活習慣まずはっていうところですね。
そうですね、
はい。昭和南の HT さんですね、こんな質問なんですが、牛乳嫌いな子に限って背が高く、毎日たくさん牛乳を飲んでいても背が低い子がいます。牛乳と身長は関係ある？ない？っていうこれでもよく聞きますよね、牛乳飲むと背が伸びるなんていうのは、
まあ必ずしもこれは関係ないかもしれませんね。まあ、背が高いとか低いとかっていうことはやっぱり子どもたちにとっては大きな問題っていうことは分かりますが、うん、それが何によってっていうふうなことになると、そしてあとタイミングですね、早くに背が伸びる子もいれば遅くに高校入ってから背伸びましたとかいうような人とかもいますので、これは見た目上は難しい問題ですが、牛乳たくさん飲んでいて何が良いことがあるかというと、やはりカルシウムの摂取ですね、
うん、
骨の丈夫さとかそういったものに大きく寄与する部分がありますし、牛乳以外のものでカルシウムを取るというのがなかなか難しいんだよね、
う
ん、
そうですね、吸収率がやっぱり一番いいので、うん、牛乳は
ですね、なので牛乳と身長が関係あるかないかと言われると多分ない可能性はありますが、骨の健康ですね、そういったものを守っていくのにはカルシウムの摂取という意味で牛乳はいいと思います、
牛乳飲みすぎることによって今度食事が取れないとかっていうことも考えられますので、たくさん飲めばいいっていうことではありませんので、うん、
たくさん飲めば背が伸びるっていうのそこはちょっと力点はなくて、ほどほどにこう、バランスよくというのがやはり大事ですよね、
飲みすぎることのその弊害っていうのは食事が食べられなくなる以外にはないですか？
あとは脂肪分の取りすぎっていうことも考えられますよね、
ほどほどに飲んでください。
これ一つ取って何でも良くなるっていうものはありませんね。
もうひたすらカルシウムだから飲み続けても逆効果ということもあるっていう、
まあ、大人のなんとかダイエットと同じでですね、何かこう単一のものを取り続けるのでいいことは多分皆さんなかったはずだと思いますので、
耳が痛いことですね、
はい、本当にね
なんとかダイエットと、
ね、本当そうですよね、はい、まあ、さっきの3歳児の太りすぎて言われましたって方もそうだと思うんですけど、やっぱり大事なのはバランスってことですよね、きっと、はい、はい。あとはですね、まあ、いろんな分野から質問をいただいてるんですけれども、鳥取大通りの MS さん、
はい、
息子の爪かみがひどく何かいい方法はないでしょうか。
指しゃぶりとか爪かみっていうのはやっぱりこうある時期にこう集中して起こりやすいことで、やめさせようとすると実はなかなか難しいものがあります、うん、これ大きくなった時の習慣とかもいろいろ似たようなものがあると思うんです。やめさせようと思うと余計やるとか、うんうん、 そういうようなことがあると思うので、何か良い方法はないかと言われると難しいです、うん、やめさせるという意味では難しいのかなと思うので、他に何かこう別の習慣とか、あるいは何か楽しいものとか、うん、そういったものが興味あるものとか出てくると自然となくなってくると思うので、まあ、ちょっと病気とかではないので焦らずに見てあげたらいいのではないかなというふうに思います。
そうですね、その子は楽しいことしてる時に指しゃぶりって多分してないと思うんですね、爪かみもそうなんですけれども、はい、そのようなことを考えてあげるのも、
うん、見てあげるというのがいいのかなと思います、う
ん、あんまり無理に治させようってするとそのイライラがまた伝わっちゃって、
ね、さらにやるかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、
まあ、よく経験することではあると思うんですけれど、うんうん、
じゃあ長い目で見てということですね、はい、はい、じゃあ、続いては芦野の SH さん、うん、3歳近くなってもおむつが取れません。うんちをした後は教えてくれるんですがということで。
そうですね、人にもよりますが、トイレトレーニングの問題はなかなか奥深い問題だとは思います、うん、ある時期になったらやはりこうトイレに行くことを奥がらずに教えてあげるっていう風な形にしていかないといけないかなと思うんですよね、うんうんうん、やっぱりこう4歳ぐらいになっても紙パンツでうんちをしてますっていう風な時にはひょっとするとご本人さんも紙パンツでするのはもう本意ではないかもしれないんですよね、うん、でもトイレでもしたくないからっていうような感じで、いるのかもしれません。大人になったらみんなトイレでしていて、いうことを考えるとなるべく、タイミングを見計らってトイレですることを教えてあげて、そして諦めずにやっていたらいつの間にかというふうな形になると思いますので、トイレ進めたらいいかなと思います。
声かけですね、うん、でやっぱ3歳になってくると今度集団での生活っていうのもね、始まってくる時期になると思いますので、その中で自分だけトイレに行かないでっていうことにはね、ちょっと大変かなと思いますね、
うんうんうん、ですね。
今度それが気になっちゃってうんちができないとかっていうことにもなりかねない。
そうですね、便秘になったり、
今度我慢するっていうこともね、出てきたら心配になりますので、
なるほど、はい、じゃあなるべくこう楽しみながらトイレに行かせるように。
そうですね、諦めずにやってもらいたいなと思います、
出たらこうシールを貼るっていうのもいいのかもしれないですね、
そうですね、そういう形でちょっと頑張っていただきたいと思います、鳥取南の SO さんです、足にあるほくろは大丈夫なのか、
ほくろの問題ありますね、見るべきポイントはやはり急に大きくなるか、それから例えばこう平たいものがこう盛り上がってきたりとかするかとか、そういうようなことがあるとやはり病気としては心配なものもあったりしますので、心配なところがあったら皮膚科の先生に見てもらうというふうな形にしてほしいと思います、
じゃあ、ラジオネーム N さんですね。痛いのか痒いのか苦しそうに何かを訴えながらおちんちんを激しく引っ張りますと、あまりにも強く引っ張るので血が出ています、考えられる原因はありますか、病院に行くべきでしょうか、その場合は小児科、普通の皮膚科、それとも泌尿器科っていう、そういうご質問だったんですが、
いろいろな今回も質問があってご紹介できないものもいろいろあるんですけれど、本当にいろんなことでお母さん方をこう悩ませることが起こるんですけれども、これも人そのうちの一つというふうにして考えられますけれど、実際にはやはり見てみないと、それからお話を直接伺ってみないとわからないところがあると思いますが、お子さんのことで何かっていうふうな形であれば受診するのは小児科でまずはよろしいかと思います、でそこから例えばこれは皮膚科かなとか、あるいは泌尿器科の先生に見てもらった方がいいかなというような時には必ず紹介されますので、まずは困ったことがあれば小児科受診をされるというのがいいんじゃないかなというふうに思います、
最初の窓口は小児科へということなんですね。
そうですね、そこで解決できることもあれば、そうじゃないことがあったとしてもそこから先の道をつけたりというふうなのが私たちの仕事ということになりますので、
じゃあまずは小児科に行っていただきたいなと思います、というわけでたくさん寄せていただいた質問のちょっと一部にはなってしまったんですけれども、2ヶ月間にわたって、お届けしてきました。あと結構多かったのが口の中のことですね、歯磨きだとか口内ケアのことですね、これはまた別に機会を設けてということで、ちょっとご紹介をしたいなと思いますので、でまた普段の放送でもこういった質問は随時受付してますので、普段の時に何か気になることがあってもお寄せいただけるとありがたいかなというふうに思っております。というわけで質問スペシャルお送りしてきました、お相手はドクターマーボーことお日様クリニック菅井雅彦院長、そして奥様恵子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。